では今日恵みをいただく御言葉は第一列王記の17章17節から24節です。第一列王記の17章の17節から24節です。これらのことがあって後、この家の主婦の息子が病気になった。その子の病気は非常に重くなり、ついに息を引き取った。彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは一体私にどうしようとなさるのですか。あなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。彼は彼女に、あなたの息子を私によこしなさいと言って、その子を彼女の懐から受け取り、彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がり、その子を自分の寝台の上に横たえた。彼は主に祈って言った。私の神主よ、私を世話してくれたこのやもめにさえも災いを下して彼女の息子を死なせるのですか。そして彼は三度その子の上に身を伏せて主に祈って言った。私の神主よ、どうかこの子の命をこの子のうちに返してください。主はエリアの願いを聞かれたので、子供の命はその子のうちに帰り、その子は生き返った。そこでエリアはその子を抱いて屋上の部屋から家の中に降りてきて、その子の母親に渡した。そしてエリアは言った。ご覧、あなたの息子は生きている。その女はエリアに言った。今私はあなたが神の人であり、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちは罪の中に死んでいるものです。死んでいるところをイエス様、あなたが助けてくださいます。そしてあなたに引き上げられるとき、私たちは生きたものとされ、罪に対しては死んだものとなり、あなたに相手は生き、永遠の命が与えられ、とこしえにあなたを褒めたたえるものとされます。主よ、今日この御言葉からあなたが私たちに必要な命を得させてください。一人一人に必要な命の御言葉を、主よ今日あなたが一人一人の上に窓を開いて降り注がせてください。語るしもべの唇を開いて、またここの一同の思いと心、また体を、あなたが体調を祝福し整えて、あなたの命にいただき尽くすことができますように、どうか導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところではですね、このエリアのところ、エリアがある一人のヤモメのところに行きました。一人の息子がいるヤモメ、そしてそのヤモメの全財産といえばわずか一握りの粉と、また壺にほんの少しの油、それだけのところにエリアは使わされました。主がエリアに、私は一人のヤモメに命じてあなたを養わせるようにする。この飢饉という時期、3年半の飢饉です。人々はその飢饉のゆえに、多くの人々が死んでいったことでしょう。貧しくなっていったことでしょう。でもこの主が、行きなさいと言われたそのヤモメのところ、彼女は、なんとエリアをもう3年半も養えるような財産があるかと思いきや、そうではなく、たった一握りの粉と、また粒にわずかな油しかない。そしてそれをもう食べたら、もうあとは死ぬのを待つんだけ。 そういう状況のそういうタイミングのこのヤモメのところにエリアを使わされたんですけども、でも主は生きておられますとそう告白する信仰が彼女にはありました。12節で彼女はあなたの神主は生きておられます、私は焼いたパンを持っておりません、ただ亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけ、もうこれを調理したならば私と息子はそれを食べてもう食べ物がなくなってあとは死ぬのを待つだけですというところだったんですけども、でもエリアは恐れてはいけません言うんです、あなたが言ったようにしなさい、しかしまず、ね、私のためにそれでパンを作ってそれで、食べさせなさい、でその後にあなたの分とまた息子の分を、焼きなさい、なぜなら主が言われるからです、ね、主の言葉なしでこのエリアの言葉だけ言うのであればもう本当にひどい話ですけども、でも、ね、先週見ました通りひどい話ではなく主の栄光話だったんですね。これは主は言われるんです、主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きずその粒の油はなくならない、彼女はその主の言葉を信じてその通り従いました。最後の粉、自分と自分の息子のための最後のその粉をエリアのためにパンを焼いて渡しました。エリアはそれを食べてそのままトンツラ逃げるのではなく、確かにその粉も尽きなかったんです、油も尽きなかった、そして長い間、ね、このエリア、ね、主の預言者、主の働き人エリアとまた、この女とまたその息子、彼らはずっと養われたんです。長い間それを食べた、15節の最後に書いてありますね、その通りのことが起こったんです。ですから私たちも主の御前にですね宴会を整えるのであるならば、主は私たち自身とばかりでなく家族とまた主の働き人をも養うその祝福が与えられるんですね。このパンと油、それは決して尽きることがないという祝福を前回学んだんですけども、しかしですね、なんと彼女の一人息子がその後病気にかかってその病が非常に重くなってついに死んでしまうんですね。どうしてこのようなことが起こるのか、私たちも本当に死にあがなわれてイエス様を信じて救われたものとされました。そして日々イエス様によって養われるものとされる幸いに預かったんですけれども、でも誰にでも訪れる死というものはありますし、またいかにこのように主から養われている身であるとしても何か思いがけないことが起こるものです。彼女はこの災いが起こった原因を誰か他の人とかあるいは今のこの今時の世の中、そういう社会情勢とかのせいにするのではなく自分の中にそのせいがある、自分の中にその原因があるというそれを見出すそういう性質を彼女は持っておりました。彼女が言われたのは18節で見ますと、神の人よ、あなたは一体私にどうしようとなさるのですか、あなたは私の罪を思い知らせ私の息子を死なせるために来られたのですか。確かにですね、福音を聞かされるとき私たちの中に罪があるということをそれを思い知らされます、ね、きっと彼女も罪が思い知らされたんでしょう。エリアが来たことによって彼女はシドンの中に住んでおりました。そして、ね、あのシドンというのは、イゼベル、あの邪悪な女イゼベルを生み出した国であり、神の国のことを学ばない、ですからイゼベルがこのイスラエルの王アハブと結婚して、でイスラエルに偶像礼拝をもたらし罪をもたらした、でその結果のこの飢饉なんですね。それはシドンの国にもまたイスラエルの国にもこの罪の結果の飢饉が訪れました。神様を見捨てて神様から離れて、それで偶像を拝む、神様以外のものを王とする、それは本当に災いのもとになってしまいます。そして私たちも福音が聞かされたならば本当に私たちの中に罪があるんだということを思い知らされます。 そしてその罪の結果のゆえの諸々の災いを刈り取るということは確かに私たちもあるわけですね。彼女は本当に自分の中の罪が思い知らされました。でそれでその彼女の息子が病になって、そしてついに死んでしまったことを、ね、私の罪を思い知らせるためにわざわざ私の息子を死なせるために神の人よ、あなたは来られたのですか、ね、そういうふうに言うんですね。私たちの中に確かに罪はあります。でも神様に養われていることも事実です、ね、本当に不思議です。神様はこのエリアを養ったよもめエリアに最後の粉を、また息子のための粉もこのお母さんはエリアに渡した。その結果粉は決して尽きることはなかった、油も尽きることはなかったんですけども、じゃあ一体その神様、ね、粉の油を、粉と油を尽きさせなかった神様は一体息子を、ね、死から守り続けるということを果たしてできなかったんでしょうかね。何か理由があるんですね。そうです、理由があるんです、私たちの、ね、生活に必要なもの、ね、このパンとまた、油、これは確かに、必要ですし、またそれがなくなってしまえば、死んでしまいます。このヤモメとその息子、もしエリアにその最後のものを渡していなかったら、確かに、まあ、ほんの、数日か数週間は生きながらえたでしょうけども、でも結局死んでしまいます。今皆さんが稼いでいる、お金あるいはパン、それらはやがて、尽きてしまうもの、なくなってしまう類のものです。神様は決してなくならない命、決してなくならない栄光の富、それを知らせるためにこそ私たちに現れてくださったのであり、そしてこのヤモメのところに現れてくださったんです。このヤモメ、シロンという邪悪な町の中にいるはずが、でも彼女にはエリアの神、主は生きておられますと、まあ、先に告白する信仰の持ち主でした。そして働き人に自分の最後のパンを差し出すというその信仰のたしなみもある人でした。そんな信仰者である彼女、その彼女にもっと神様は知っていただきたいことがあったんですね。本当になんでこの息子は死ななくてはならなかったのか。人は死ということがある。キリスト者というのも同じです。罪の結果の刈り取りというものは確かにあります。イエス様もですね、あのラザロのところに、ベタニアですね、ベタニアの3兄弟います。ラザロ、マリア、マルタ、その三兄弟のところに本当に親しく交わっていたんですけども、でも、ラザロが病気です、あなたの愛されたラザロが病気ですと、イエス様の愛されたラザロが病気だということを聞いても、なお2日わざと行かないでとどまっていたことがありました。それはヨハネの11章の記事なんですけども、その中において病気です、イエス様が本当に愛されたラザロが病気ということを聞いても、なおそこに2日とどまられた。でそれでイエス様たちが到着すると、もうその時ラザロは死んで4日も経っていた、そういうことがありました、イエス様癒し主です。それ病気を癒すこと、悪霊を追い出すこと、もう本当にイエス様は何度も何度もしてる。だから、ラザロが死なないうちに本当にイエス様急いで来て、でそれでラザロの病を癒していただくということを、マリアとマルタは願っていたんですが、でもイエス様はなぜかあえて遅れてきたんですね。本当に不思議です。なんでそういうことをするんでしょうか。主は私たちに大事なことを伝えるためにあえてそのことをされたんです。もしこの時イエス様が早急に行ってラザロを手を置いて癒したら、もうああよかったねよかったねでそれで終わっていたことでしょう。でもラザロが死んだことによって人々に、本当に死ということ、人に死があるということ、罪を思い知らせるということ、またそして何よりも大事なこと、 イエスさんは死ぬほど大事なことを教えに来られたんです。その大事なこととは、あの有名な御言葉、私はよみがえりであり命であり、私を信じる者は死んでも生きるのです。イエス様はよみがえりです、命です。イエス様を信じる者は死んでも生きる、キリスト教というのは何も皆さんにパンを提供するため、必要なお金をもっと祝福するためにあるんではなく、命を得させるためです。皆さんに一人一人に永遠なるお方、命を皆さんに提供するためです。永遠にしぼむことのない命、パンが与えられる、お金が祝福される、病気が癒される、そういう宗教は世の中に5万とあります。この日本でもたくさんありますね。そういう癒しとか奇跡とかお金祝福とか、そういうものはいくらでもあるんですけども、でも命を得させてくださるのはこのイエス・キリストお一人だけです。イエス様は死と命を超越しておられる命の気になるお方です。イエス様はラザロが病です、そのことを聞いたとき、イエス様が言われたことは、この病は死で終わるものではない、神の栄光のためである、神の子がそれによって栄光を受けるためである、イエス様はおっしゃいました。キリスト者にとっての病、死、また諸々の災い、それらはただ災いで終わるものではない、ただ死で終わるものではないんです。病、災い、足りなさ、貧乏、諸々の災い、そうしたものはただそれで終わるものではなく、神の栄光のためであり、そしてイエス様がそれによって栄光をお受け取りになる、その取っかかりなんです。エリアはこのヤモメの息子が病になって死んでしまったということを聞いて、そしてエリアは祈りました。我が神主よ、あなたは私が宿っているこの家の、お世話になっているこのヤモメにさえも災いをくださるんですか、このヤモメ、私のために最後のパンをくれたこの子のため、この子の最後のパンをさえもヤモメは渡してくれた、そのヤモメにさえもイエス主よ、あなたは災いを下して殺されるのですか、エリアは3回もですね、その子の上に伏して主に呼ばわっていました。祈ったんです。エリアは、祈る人でした。祈るんです、キリスト者である皆さんも本当に祈るべきなんですね。キリスト者のこの交わり、キリスト者のその生徒の中には本当にいろんな人がおります、ある人は、信仰がある、このヤモメのように本当に最後のパンさえも惜しまずに捧げるような信仰の持ち主がおりますし、またこのエリアのように神様の言葉を伝える人もおります。神様の意図を知っている人もおります。そうした、このキリスト者の交わり、これを、エクレシアと言います、つくばエクレシアのエクレシア、教会、これは召しなされた者たちというんですね。困難の時代、この危機の時代、神様はエリア一人だけを、カラスだけを用いて、エリア一人の信仰者を養うということはできたんですけども、でも本当に面白いですね、ヤモメの信仰をも用いて、エリアをそのヤモメのところに使わすことによって、なんと神様はこのヤモメの壺と亀の中の粉と油、それを通してエリアを養い、また生徒たち、この息子を養い、またこの母親を養った。ですから、エリア一人の信仰で完結するものではない、ヤモメ一人の信仰で完結するではなく、集いの中で、それぞれが各々分け与えられた信仰の分をそれぞれ持ち寄って、それらを生かして、それらを互いに分け合うことによって神様の栄光が表される、これが教会でありエクレシアなんですね。神の共同体はそういうものです。このヤモメはエリアに叫びました。そしてエリアは主に叫びました。本当に信仰の持ち主が各々の賜物に従ってそれを分け合って、エリアは主に祈ったんですね。私たちも本当に祈るべきです。 皆さんも、ね、本当に罪の中に死んでしまったかのような人がいるかもしれません。生きてはいてもなんだか世の中から社会からもう見捨てられてしまったかのような、死んでしまったかのような、あるいは本当に自分の子、自分の知り合い、自分の会社、もう死んでしまっているかのように見えるように見えるかもしれないんですけども、でもエリアは死んでしまったそのヤマメのこのために3度伏して祈りました。皆さん祈ってるでしょうか。皆さんは、ね、一度祈ってもそれで終わりということではないでしょうか。神様ですね、本当にこの関わりを求めておられるんです。イスラエルという名前、神と格闘するもの、神と組み打ちするものだ、そういう名前の意味ですね。エクソダスという映画の中で、ね、ある人が、イスラエルの名前は神と戦うものだって言ったところ、ね、モーセはいや、神と組み打ちするものだ、神と格闘するものだ、ね、そう正しました。皆さんは神様とイエス様と、ね、組み打ちするように関わっているでしょうか。神様ですね、自動販売機のような神ではありません。100円チャリンって入れればボンってボタンを押したら出てくるような、ね、祈りとはそういうものではないんです。組み打ちしてもう本当に神様首根っこを捕まえて、神様どうかしてください、ね、そういう関わりを神様は求めておられます。エリアは祈る人でした。神様に願う人でした。そしてエリアが3度伏して祈ったところ、その息子は生かされました。生き返らせてもらったんです。神の国というものはですね、生徒と神様とのその交わりのうちに構成されていくものです。この生徒の交わり、ね、それぞれの賜物を持ち寄って、ね、来ることによって、構成されて、本当に主の栄光が全体を通してこの交わり全体に、ね、イエス様の栄光がどんどん育っていくものですね。それと同じように私たちも神様とまたイエス様と本当に親しく個人的に関わって、時にはもう相撲を取るかのような、そういうこともまた必要なものです。ですから主に諦めてはなりません。主に絶望してはなりません。もういいや、神様そういう、ね、全能なる方だ、私にはもうどうしようもない、じゃあどうぞあなたの御心になりますように、こういう姿勢、主は喜ばれないです。あのサムエルの時代の祭司エリはそういう姿勢で、ね、あなたの家に災いが下るっていう予言が、あのちっちゃいサムエル、男の子のサムエルに与えられても、ね、それは主に違いない、どうか主の御旨がなりますようになんて嘘吹いてですね、結局その予言の通りになっちゃったんですよ。信仰者のダビデはどうだったでしょうか。ダビデ、ね、息子がもう本当に死にそうなところ、本当に何日間断食して祈りました。ダビデ、ね、あなたはおかしな罪のように息子は死ぬって言われて、神様と組み打ちした結果、でもその祈りは聞き届けられませんでした、ね、アブラハムどうだったか。アブラハムも、ね、おいのロトがいるあの、ソドムの町が滅ぼされる、その時も本当に主に何度も何度も、ね、交渉を抱えて、取りなしました。皆さんも取りなすべきです。あの人この人のために、そして自分自身のために、自分の将来導きのために、本当に神様に組み打ちして祈るべきですね。ヤコブはそうでした。だからイスラエルという名前になったんですね。イスラエルのアイデンティティ、それは神様と組み打ちをするもの。皆さんも霊的にイスラエルです。ですから皆さんも神の民としてのアイデンティティを持っているならば、神様と関わる、神様にコミュニケーションを取る、そういうものです。エリアはこうしてその子のために祈り、そしてその子は生き返りました。で、義人の祈りは病む人を回復させ、主はその人を立たせてください。そしてその人がもし罪を犯していたならば、その罪は許されると、ね、冒頭でヤコブの五章の御言葉を読んだんですけども、その人は許されるんですね。罪を犯していた場合、どうしようもない罪を息子が犯す、あの人が犯す、主をどうかあの人をどうにかしてください祈ったら、もうその罪ができなくなっちゃったという証を、ね、よく聞くんです。本当に主は真実なるお方ですね。こうしてヤモメは 息子が生き返らせてもらった結果、彼女は言いました。今私はあなたが神の人であり、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。アメン、ね、このことなんですよ。パンは、ね、食べたらなくなります、ね、お金は使えばなくなりますね。また病も癒されたとしても人はやがて死ぬものです。また病の癒しとかお金の満たしとか、ね、パンの満たし、そうしたことが満たされる宗教は世の中にはいくらでもあるんですけども、でも神さんが最も教えたいこと、それはこの女が最後に言った言葉、ね、主の言葉は真実、主は真実なるお方だ、このことを伝えたいがために、ね、あえてこのことを起こしたんです。彼女は、ね、息子が死んだことにより罪を思い知らされました。自分の中にある罪、そして死を思い知らされました。そして裁きも思い知らされました。そして死からの復活を思い知らされました。神さんは死から罪から皆さんを救うお方だということを教えんがために、ね、パンで養うだけ、それでは本当にもう薄っぺらなんですけど、むしろ、ね、死とよみがえり、罪の許し、それをこそ神様を教えるためにあえて、ね、このことをされたんであり、イエス様もあえてそのことをされたんですね。ナザロを、ね、よみがえらせたことによって、本当にイエス様こそがよみがえり命、この方を信じる者は死んでも生きる、ね、そして生きていながらにしてこの方を信じる者は決して死を見ることがない、このことを教えるがために神様あえてこういう人の目にはなんでって思えるような災いを起こされるんです。皆さんも今なんでと思えるようなことが起きているのであるならば、ぜひイエス様と関わってください、祈ってください、組打ちしてもうなんでですか、そのように祈ってください。またエリアが本当に3回も、ね、伏して祈ったように、そのように祈るならば主の栄光を見るんです。この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためであり、また神の子がそれによって栄光をお受けになるためである、ヨハネの11章イエス様がおっしゃいました。本当に死ぬより大事なことがあるんですね。それはイエス様こそ命なるお方であるということです。私たち、ね、本当に病の癒しとか、ね、予言とか奇跡、ね、パンがなくならない、そういった印奇跡を求めるキリスト者は大勢いるんですけども、ね、実際それを売りにしている教会もまたあるんですけども、でもパンの満たしとか、ね、病の癒しよりももっと重要なことがあるんですね。それはイエス様です。イエス様こそよみがえりであり命であり、この方を信じる人は死んでも生きる、ね、ですだから、ね、イエス様はおっしゃったじゃないですか、ね、どうして何を食べようか何を飲もうかといって心配するのか、そういったものは異邦人が求めるものだ、むしろ皆さんは神の国とその義とまず第一に求めなさい、ね、天の父なる神様がそうしたパンとか、ね、着るものとかは皆さんに必要だということをもうすでにご存知だ、だから皆さんはまず神の国とその義とまず第一に求めなさい、するならばそれは全て与えられる、誰が癒される癒されない、誰が奇跡が起きる起きない、誰には予言威厳の賜物が与えられない、そういった論議は実は無意味だったんですね。なぜなら命は主のものだからです。すべて祝福のもとは主のものであり、そうした賜物をくださるもともイエス様だからです。ですからどうか皆さんはイエス様を第一として求めましょう。皆さんが、ね、いつ死ぬか、いつ生きるか、いつこの必要が満たされるか、ね、確かに求めることも必要ですけども、でも全部それはイエス様がご計画を持って計らっておられます。どうか皆様生きるにしても死ぬにしても、ただキリストのため、主の栄光のために生きて、そして主の栄光のために死んで、そして主の栄光の中でよみがえらされて永遠を生きて、そしてこの地上でもかの世界でも 祝福の永遠に享受する皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人が主の御前に出て祈りましょう。皆さんの必要を訴えましょう。この死、病という死、貧しさという死、不足という死、物事が改善されない、そういった死を主の御前にエリアのように持っていきましょう。そして主が死よりも、命よりも、見つかりよりも、奇跡よりも、印よりもはるかに大事なるお方、イエス様を知る知識が与えられ、知恵と啓示の霊が与えられるように、今主に祈る時をしばし持ちたいと思います。信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？アーメン。イエス様、あなたこそよみがえりであり命です。あなたこそ命の君です。私たちは癒されても死にます、食べても飢えます。死んでたとえこの心臓がまた再び動くように生き返らされてもまた死にます。ただ大事なものはパンやまた癒しやそうしたものよりもはるかに大事なお方はイエス様、あなたです。私たちはそれゆえあなたを求めます。主よ、今日エリアを通してあなたの栄光を見させてくださったことを感謝いたします。どうか私たち一人一人がこの地上においてはただあなただけを見つめ、あなたについていき、あなたがくださる恵みの一部を拾いつつ、自分自身を養い、家族を養い、主の働き人を養うやもめのようなものでありますように。どうか一人一人の手の技を祝福し、仕事を祝福し、家庭を祝福し、命で満たしてくださいますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。では最後に主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。では祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。